では、ちょっとお昼にしますが、どんなことやるかだけちょっと、お話ししておきますと、そうするとご飯食べながらとか、もしかしたらフックというか、この前半のことを思いつつ、頭の中がまたいろいろ発酵すると思うので、発酵ってこう、ムニュムニュムニュってこう、湧いてくるみたいな感じですね。二つをですね、ざっと説明しますね。一つは23ページで、もう今のところまでで全部で5ワークのうち3つやってるんですね。そうするとだいぶ傾向って分かってきましたよね。あ、自分でそういうやつだったんだ、そういう人だったんだって。で、そしたらそのことをいろんな踏まえた上で、今度今6ヶ月とかって話をしたんですけど、23ページが最高の1日とはっていうのなんですね。でね、これもよくあるんです。有名な目標だなんとかにはよくあるんです。でこれはどう考えるかって言ったら、そういう場合によくやってしまうのは、その高級とかすごいとか大きいとか高いと か, なんか王様のような暮らしをして、ああでこうでとか、でそんなようなこう、だから部屋がどのぐらいあって、そんなところで寝起きをして、で仕事はこんな風で、会社の数はこんな感じでって言って、要するに極限のなんか映像を描こうとするんですね。最高なので、その自分の描ける範囲の知ってる。そうするとですね、これは何が起きるかというと、そのテレビで見た情報、雑誌で見た情報、あの情報、この情報というですね、結構、なんですかね、人の価値観の情報で最高の一日を作るんですね。だってそれが最高だって世の中で言ってるじゃんって、ご自分の中で思ってもいないけど思ってるんですね。それがここに出てきちゃう。でも、ここに書いていただくのは、周辺機器を値段を見ないですっと買える。って思えたらそれが最高の一日なんですね。もしかしてそれが朝から、どのぐらいの別に間取りかわからない、でも家族と、こうしてああしてこんな風に過ごして、僕だったらピアノでも弾いてと か, なんかそんなような一日があって、その中に仕事がこう織り交ざってと、どんな仕事のスタイルをしていて、それは例えば社員が何十人何百人でとか、そんな話じゃないんです、ね、話でもいいんです別に、ご自分がそう思えるなら、というご自分の中で、描ける範囲という言い方は語弊があるな。その要するに王様みたいな暮らしの最高の一日にしましょうとか、そういう話じゃないんですね。ご自分にとっての最高の一日ってどんなのっていうことですね。
これって、はい、最後の日
ではないです。
ではもう連続してる、
連続してる、そうです、そうです。さっきのは余命6ヶ月だから最後の日が来るんですよね、あれは。でもこれはそうじゃないんですね。
変な話、遠足の前夜ワクワクしてる
人、ああいいですね、
っていうのもありですね、うんうん、最高だと思えば、
でご自分がそれが最高なのであれば、うん、そうすると他のネタも出てくるわけですよね。どっか、いや、もう一個もしかしたら社員との社員旅行がある、それと子供との遠足、どっちが最高かってやっぱ考えてみたら、これご自分だけは答え知ってるわけですよね。そういうのをここに書いていくっていうのが、この最高の一日とはです。
今やれることで、例えば僕とかまだ息子3歳とかですけど、息子と一緒に初めて酒を飲む日が最高なんだったら、別に今現実できないですけど、はい、書いてもいい、
ご自分が最高なのであれば、はい、で一つそこを補足してきますね。そうするとそこに何があるかっていうことなんですね。3で酒飲むっていうと17年後法律上は17年後にそうしたいっていうのが、じゃあ今日これから書く夢にどう関係があるんだっていうふうになるんですけど、それもさっきのワークと一緒で、そうじゃないんですね。その出てきた具体的なことにはあまり引っ張られる必要がなくて、そういうネタが出てくるということは、それだけ家族のことへのご自分の価値観が高いってことなんですね。下手すると僕とかだと仕事のことばっかり出てきたりするわけですよ。もう一日中そのいろんな、そのなんですかね、お客さんにこんなの作ってもらったら喜んでもらえるかなとかって言って、商品企画でも考えてたら最高みたいな、そうするとそこにご自分 の, その傾向があるんですよ、また価値観が。なのでこれご飯食べながら、まあ、適当に別に一生懸命考えなくていいです。そんなことは後でやるんだっていう、なんか種だけ今投げておきます。
何パターン出てきても構わない、
何パターンか出てきてっていうことは、それ最高ですか、最高って最高ですから、はい、何パターンの中で多分選んでいくんですよ、ご自分で。でも捨てきれないのもあったら、それはそれでいいんですけど、でも最高の一日。 でもう一個がですね、この勢いよく24ページが8つの箱、8ボックスパワーアイデンティティって言いまして、縦線に黒く線が引いてあるんですけど、この右と左でですね、達成していることとこれからしていきたいということとのいう4つを書いていただくんですね。でここ空白になっている大きいところはですね、ここに写真とかを、あと絵とかイラストとかイメージを貼っていただく、書いていただく、上手とか下手は関係なくていいんですけど、後で貼ってもらったらいいので、そういう風に作るんですけど、この三角形の話と一緒で、目標だとか夢とかを描こうとして、三角形の一番左端からご自分の何かを考えようとすると、ゼロからスタートしてない分をこれから埋めようなんですよね。でそこにはできてない自分という、ないものを埋めていくという辛い未来が待ってるんですね。ずっとないから。それはそのご自分のアイデンティティ、自己概念とかでも一緒で、まだあれもできてないのにそんな自分になれるわけがない思っちゃうので、できてることを4つ、すでにできてることを書くんですね。例えば、アキナさんも今キャッチボールしているんですが、すると、子供たちの良き父親である、これ家族面でもうできてるとご自分が思うんであれば、できてないと思ったら書かないんだよね。良き父親であると思ったら子供たちの良き父親である、妻に対しての良き夫であるとかでもいいんですね。で、あと例えば、ビジネスちょっとじゃあ一回こっちに置いといて、友人たちの中での良いリーダーである、遊び仲間の良いリーダーシップであるとかね、そういうのでいいんですよ。それってもうご自分は知ってますよね、できてる感に関して。お前さんだったら子供たちの、良いお母さんであるってご自分が思えて書けるなら、書けないなら書かないんですね。でそれも何て言うんですかね、昨日ずっと作文の中で言ってましたよね、その客観性とかなんとかで、褒めるが10回だからそれは社会から見たらそんなの大して実績にならないよって言って、バッテンって話じゃないですよ。ご自分の中でご自分が結構やってるよね私って思えるんだったらそれで OK なんですよね。そうしないと否定ばっかりなんですよね。だから社会から見てよくやってるとかじゃないよね。社会から言って達成してるとかじゃなくて、ご自分の中で達成してることで、実際達成してないと今日生きてないんですよ。達成していることの連続だから今日生きていますので、どんなに小さいことであったとしても。
この8つはある程度は同じジャンルの方がいいですか？
できれば左の達成していること4つの中に、家族とかプライベート系を2つ、ビジネス系を2つ、できればですよ、バランスを取れれば。それからこれから実現していきたいの方も家族とかプライベート系とか社会関係とかいうのを2つ、それからビジネスの、例えば経済面とかいうのを2つというのがいいですね。バランスが取れてて、個人的にも見てて納得がいくのであれば。というのを、この休み時間中にちょっと思い出しつつ、ご飯食べながら考えておいていただければ、お昼始まってすぐ書けますので。で、実現していきたい4つは今まで書いてきたような中に、さっき言いましたよね、2つのパターンがあると。その頃のことを生かしてなりたいものと、克服してなりたいものがありますね。それが多分ここの右側の4つの中に織り込まれるんじゃないのかなということで、午前中これで終わりにしますけれども、ここまでやったワークについて何かご質問があれば、では、ですね、最高の1日とは、ここに書いてあるように、そうなりたくてなりたくてたまらない自分なんですよね。言葉はすごくある意味曖昧なんですけどね、なりたくてなりたくてたまらないであって、僕よく例出すんですけど、僕かなり長い間フェラーリに乗るって書いてあったんですよ。フェラーリに乗るって。写真まで港区の方にコーンズってあるんですけど、フェラーリの代理店があって、そこにわざわざスーツでバリッと決めて見に行って友達と写真を撮ってきてその写真をなんかに貼ったりとかしてやったりしてたんです。それが自分がフェラーリを運転する自分になりたくてなりたくてたまらなくてやってたのかなって考えると、でもそうじゃないんですよね。 最高の一日の日にフェラーリ運転してねえな俺みたいな、うん、運転わざわざ出かけてないなって感じなんですよ。それよりなんかもしかしたら階段かなんかわかんないけど散歩だなとか、あとあのいろんなさっき夢とかリストとか出てきたんですけど収まりきらないかもしれないんですけど、僕は思うにきっと収まりきらなくはないと思うんですね。なりたくてなりたくてたまらないほどの自分のやつは欲張りに入れてもそれはいやそんなことないなっていうのもきっとあるはずです。でそれは今まで何回か3つぐらいワークやってますけど、それと同じようになんか自分は分かるんです、その6ヶ月のワークみたいに。ですので、どういう始めでもいいです。例えば、朝目覚めてでもいいし、まあ、ビジネスタイプだったら会社に行ってでもいいし、なんですかね、食事をしているところからでもいいし、それからリゾート地でもいいし、自分地でもいいし、で、これやろうとしているのは、もうすでに 手に入れている、例えば昨日の例で言うと、その周辺機器を変えるような自分になりたいって思ったらするじゃないですか。それは全く変えない時だから憧れるわけですよね。そうなりたいなと思って。でも、変えるようになってて、実際には買ってないとするじゃないですか。だからお金を払っては。でも、そのお財布の具合としてはいい状態になってるとするじゃないですか。でも買ってないですよね。またその周辺機器。だからもう今日なってますと、明日買いに行けばそのことはもう満たせるんですよ。別にお財布持ってってこれくださいとかって言えばいいだけだから、やってないからやりたい自分だとしますよね。でもそれになりたくてなりたくてたまらない自分かって話なんですね。もうそこまでなってる自分だとすると、もうそこまでこういうふうになっちゃってたとすると、そのことには単なる予定じゃないですか。あのやるかやらないかの選択肢だけだから、もうたまらなくはないはずなんですよ。それは常にだからある程度のその人なりの距離感がどっかにあるはずなんですよね。近いのか遠いのか分かんないんだけど、なのでここに書くのは今言ったようにもできるような予定のようなことは書くと間違っちゃう感じします。だから本当にそうなりたくてなりたくてたまらないって、もうできることを明日やるようなことを書くんじゃないってことですね。何にせ今日この2日間やってるのは理想の自分ですからね。この今日のこのメンツで言うと、理想の自分としてなりたくてなりたくてたまらない、英語が喋れるようになりたくてなりたくてたまらないって僕は思ってるのかって言ったら、思ってないんだけど、ずっと読む方はできるんですけど、結局もう高校時代からしたらもう二十何年間喋れるようになってないんですよ。そこはいつまでたってもなりたくてなりたくてたまらない自分には出てこないんですよね。例えば外人のなんかパートナーがいて、その外人のパートナーとビジネスするとかがその最高の一日にはないんですよね。だからきっと英語喋れないんです、いつまでたっても。情報のインプット用に読めさえすればいい程度なので、そんな感じで痛くて痛くてこういう感じですね。雰囲気としては、うん、なんかなんとなく伝わりました。こういう感じでたまらないのみたいな。それしたいのみたいな。こういう感じです。うん、したいのって聞かれたときに、したいんですよ。もう、やりたいんだから、ほっといてみたいな。そういう感じです。できるかできないかわかんない。したいのみたいな。そういう感じです。だだっこみたいな感じ。なんかわかります？じゃあ行きましょうか。まあ、作文的な感じなんですけど、もう適当にフリーで、スタイルは関係ないです。15分ほど時間取ってやってみたいです。で、また進行具合見て、伸ばすのになんなりします。何かご質問ありますでしょうか。はい。では、15分間、どうぞ。
多少書いてもいいです
か。あ、はい、いいです、いいです。
はい、タイムスケジュール的にっていうか、こう1日の流れで行った方がいいんですか。
もう、あ、はい、いいですね。質問、そうですね。
それでも
いいですし、ある一瞬のそのコマを切り取って、例えばランチタイムかもしれないですね。とも、なんか散歩してるかもしれないので、そこだけ切り取って、それを克明に書いてもいいですね。昨日言ったように、その動画、静止画より動画で、そんな時間を過ごしてたら最高だな。 登場人物であるとか、シチュエーション、場所、持ち物、そう考えるとね、本当にあの夢のマスターリストほとんどいらないみたいな、うん、書いたやつ。
なんなんですかね。
なんなんですかね。
1に戻っちゃう、1というか0に戻っちゃうみたいな。
でも多分やりたい一日って自分の中に、ね、質問したらあるはずなんですよ。こんな一日過ごしたい、たいみたいな、もうやりたいんだってばみたいなのがあるんですよ。もうそういうふうに過ごしたらすげえ幸せみたいな。
そんなのでも書けない。
え、なんで、あ、それちょっと教えてください。なんで書けない。
バカじゃないみたいな感じ。
ああ、夢っていうものに対してバカじゃないと思うから。
いや、うん、読まれちゃうかも、なんかかもじゃない、読まれちゃうんですよね。
ちょっと待って、これは読んだ、僕が読ませていただいた方がアドバイスはしやすい、
うん、やだ。
でもね、あの書かないでほっとくより絶対それは書いた方がもう絶対いいです、うん、だって今まで多分それから避けてきてたんでしょ、それを書くのを、う
ん、そんなの書いたことない
ないでしょ。っていうか多分
一日を想像したことがなかったし、
うん、でばっかみたいってきっと思ったんですよ、うん、もしそういうことがあったとしても、うん、ばっかみたい。で僕の役目はですね、僕の役目はここに来て、まあお金のことも考えて、あのここに時間と費用をかけて来ていただいたので、僕の役目はその普段はやらないであろうことを背中を一押しすることなんですよね、うん、一つはそれが必要であれば。バッカみたいと思うことやってみてください。
何よりもアホなことを書きそうな自分が怖い。
いいんじゃないですか、うん、自分にとってですから、うん、そうね、
書いてください、うん、
見せなきゃいいですよ、
うん、
何も書かないよりはもう絶対その方がもう100倍、500倍いいです、うん、場所変えてもいいですよ、外行ってもいいですし、うん、その辺椅子向こう側に向けて書いてもいいし、うん、
逃げない日常ですけどね。
そうですよね。別に王様の一日とかそういう世間的な最高じゃない。何気ない一日が自分の中で最高、うん、でも実現してない、そうなったらもうすげえ楽しそうだね。こんな感じ。もう膝打っちゃう。
今あんまり体験してないというか、あんまり経験してないこと、
さっき言ったあれですね、だから周辺機器の話ですね、うん、今経験してるの中にもその要素はあるんですけど、そこに経験してない、あの同じ要素は含んでるかもしれないんですよ。それがもう少しこうチャレンジングだったり、なんかこうグレードアップしてたりなのか、それは分からない。どうなの
か、こうすごい分かりやすい例で言うと、はい、あんまり今お金がなくて、はい、1週間に1回はお寿司が食べれる、
うんうんうん、はい、
でもそれを、腹いっぱい食べたいっていうのは、
うんうんうん、
今現状ね、ちょっとはできてる。
お寿司は食ってる。
そう、お寿司は食ってるけど、それを腹いっぱい一日毎日食べたい、まあ、その中のうちの
お財布のことを考えずに食いたいみたいな、
食べたい、
うん、支払いのことを気にせずにオーダーしたいとか、
うん、っていうのだと、まあ、現状が広がった割とリアリティのある感じですよね、
うん、はい、はい、そうです
ね、例えば月いくら稼げばもうおしまいに食べても大丈夫だ
ろう、うんうん、そうそうそうそう、
分かりやすい感じですけど、例えば食べたこともないぐらい美味しいお寿司が食べたいっていうと、うん、今までの現状経験したことないじゃないですか。
それはもう事実上書けますけど、あのなりたくてなりたくてたまらない自分と感じられないはずです。
前者の方がそこのリアルなんか、はい、感情の湧き上がりが違う、
はい、はい、
なるほど。
それを繰り返していくと、きっとその遠い数年前から比べると、あの頃から見たらその考えられないぐらいすごいとこまで来たねって思えるんですよ、ね、
一気にはリンクしないけど、
そう、
こう、
そうです、そうです。特にこれは シェアはしませんので、扱い方だけお伝えして次の8つの箱に行きます。扱い方としては今までの3つのワークと全部一緒でですね、そこに出てきて、とにかく文章だろうと箇条書きだろうとそこに書いたということは、それ以外の書かなかったことよりも自分にとって重要というか何らかの価値があったから書いただということなんですね。でそこに書いたことが夢になる。例えばさっきスキーとかが重要じゃないって話したじゃないですか。その中にあるなんかこうきっと自分にある価値観が今までの3つのワークともきっとつながってるんですね。全くトンチンカンなんですね。単語と単語的にはつながってなくても背景は絶対つながってるんですね。そういうふうに発見してもらう、そんなふうに使っていただければいいです。要するに多分秋野さんのところにはビジネスがあんまり出てこなくて家族のことが多いなとかそういう背景ですね。そういうのを見ていただければいいですね。では次いきますね。